理科の時間。
理科っぽい見方をすると世の中がちょっと違って見えます。そんな話題を提供するそんな理科の時間 B、 今回は第291回です。お送りいたしますのは吉安と
香里です。
よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
年も押し迫って
ゴンゴンゴン、
もう、12月の
21ですね。その配信日に聞いてくれる良い子の皆さんには
ですよね。
はい。
で、
聞いてますか？
今回はですね、いつもよりもちょっと早めて、
はい、
2019年1月の天文現象のご紹介をしようと思います。
お？
というのも、次の週。12月28日の配信は、
年も押し迫ってますね。
そうなんですよ。そこではですね、
はい、
そんないプロジェクトという、我々が、属してるっていうの、
属
入っている、まあ、グループ全員でこうそんない理科の時間に遊びに来てワイワイするっていうですね。
なんでそう、ジャックされるってこと、
うん、面白くなるかどうかわかんないんですけど、
ジャックと豆の木。
そうなんですよ。なんでジャックっていうか、前調べた気がするんだけど忘れちゃった。
太郎って意味じゃないの？
ハイジャックのジャックがなんでハイジャックっていうか。
え？ハイジャック。
ちょっと調べておきます。
はーい。
で、毎年ね、最後の回は、翌年の、1年分の、天文現象のお話をしてたんですけれども、今日はとりあえず、2019年1月分のお話をします。で、年明け1回目に2019年の天文現象のお話をしようと思っております。
はい、年末のバタバタでちょっとスケジュール変わったよってことですね。
そういうことです。
はーい。
はい。で、ちょっとしたニュース。
ちょっとしたニュース。
そうなんですよ。銀座にね。
銀座といえば、
マリオンっていう。ビルがあって、
銀座マリオン、映画館が入ってるようなところ。
そうそう、映画館が入っているんですけど、映画館のね、半分を、なんていうの、潰しちゃったというか、で、そこが新しい感じのプラネタリウムになるんですって。
へえ、銀座にプラネタリウム。
そう、コニカミノルタプラネタリア東京。
あ、ちょっとおしゃれなプラネタリウム的な感じですね、名前からすると。
うん、でね、そこが、はい、ドームが2つあって。
へぇ
ー。で、プラネタリウム作品と、ちょっと、なんていうのかな、星だけじゃなくて、その、ドーム用の映像を流すみたいなことをやるらしい。で、それがですね、12月の19日がオープンなのですよ。
19日。
そう、12月19日。だから、この配信をされてる時には、もうすでにオープンしてるんですけど、
うん。
コニカミノルタっていうと、池袋、サンシャインシティ、サンシャインのエリアに一つ、はい、と、東京スカイツリーのとこにも一つ、プラネタリウムの営業してまして、都内で三つ目の営業になるんですけど、そんなに人来んのかなってちょっと思ってるんですよね。香里さん、一番最近プラネタリウムとか行ったの、いつだか覚えてます？
それはプラネタリウムで星の映像を見たっていう限定ですか？ともプラネタリウムで、であれば OK？
じゃあ、プラネタリウムであれば OK。
そうするとね、去年行きました。
去年。
去年？あれ？今年？去年？今年？去年かな？去年かな？うん。六都科学館？
多摩六都科学館かな？
うん。そこのところにプラネタリウムがあって、
あります、
そこで、星のやつではなく、やっぱり、ドーム上を利用した映画みたいな感じの、
ああ、そうなのね。
映像があったんですよ、やっぱり、うん。で、それを見に行きました。
そうですか。
はい。
私は、最後に行ったのはどこだろうな。筑波かな。
おー、またなんかおしゃれなところに。うん、
筑波がオシャレだっていうのは、ちょっと、北関東生まれ育ちの私にとっては、新鮮な感じですね。
あ、そうですか、はい、私も関東生まれ育ちでございますけど、なんていうかな、新しい街じゃないですか。
まあそうですけどね。で、まあまあ話を戻すと、コニカミノルタプラネタリアっていうところは、うん、2つドームがあって、うん、で、ですね、ドーム1、多目的デジタルドームシアター。これはどっちかというと、星よりもデジタルドームシアターっぽいですね。で、ドーム2が、プラネタリウムドームシアターで、やっぱ星を映し出すのをメインにしてるっていう感じで、ちょっとね、銀河シートっていうよくわからない、
はい、
シートがあるらしいですよ。
あ、カップルシートみたいな感じの。
あ、多分そうだと思います。
あ、そう。
はい。そんな感じで。
星を見ながら語ろうぜぐらい。
どうなんでしょうね。
でも見ながら語っちゃね、うるさいもんね。
語るんじゃないんじゃない。
手つなぐ？
手つなぐぐらいはするんじゃない。肩寄せ合ってみるんじゃないですかね。
あ、まあ、結局普通映画館と同じなので、まあ、3名、4名、5名とかが1列になってるのが、まあ、カップルシートみたいな感じで、2つってことかな。
うん、なんか、ちょっとリラックスして見られるところがあるようです。
はい。じゃあぜひ、行ってくださいよ、誰かと。
うん、普通のシートもあるみたいなんで。
いや、別に私遠慮しなくていいんですよ。そういうカップルシートに座っていただいても。
わかりました。じゃあ、遠慮せずに。
カップルシート行くの？
わかんないですけど、とりあえず、なんか作品見て行ってみようかなと思ってるんですけど、まだ。
カップルシートに。
2週間先まで予約できるのかな？とかがあるので、ちょっと作品を見つつ、予約をしてみようかなと思っています。まだ、
ね、カップルシート。
冬休みの、予定が決まってないので。
まあ、っていうか、でも、オープンしたてはやっぱり混むんじゃないですか？カップルで。
混むんじゃないんですかね。
ねえ。
なんかね。
まあ、そういうところに果敢に攻めていってもいいと思いますけどね。
今。
今流行りのところにカップルシート行ってきたぜっていうのありだと思う。
そうそう。で、収録時の、
はい。
ウェブサイト見るとお知らせ。お知らせとして、12月22、23、24、同日月の銀河シート、ペアは完売いたしましたって書いてあるので。
はあ、クリスマスってことですね。
クリスマス前のお休みの日の、ペアシートは、完売してるらしいです。すでに、12月11日で。
ヒュ
ー。あ。はい。ということで、その銀河シートの予約は難しいんじゃないですかね。しばらくは。
あとは、2月が混むと思いますね。2月の14日近辺。
どうなんでしょう。
混みますね。
何はともあれ、はい、星を楽しむような施設ができるの面白いなと思っています。
はい。
はい。あと、夏休みと違ってね、冬はそんなに、こう、博物館とか科学館が気合を入れて、企画とかしないんですけど、
うん、
確かね、国立科学博物館では、明治150年記念を、なかなか難しいんですけど。
明治 150? あ、ははは、今が明治から数えると150年に当たるからっていう、ちょっとこじつけのような記念日ですか？
そうですね。記念日っていうか、
記念年。
そうそうそう。明治維新が起きてから150年が経ちましたと、
はい、
まさにその150年は、技術の発展の150年だったんじゃないかということで、
はい、ちょっとそこさえなんかこじつけな気もするけど、
うん、まあ日本を変えた
別に明治150年だろうが昭和何年だろうが平成18年だろうが別に技術は発展してると思います。
そうですよね。あ、でも、はい、150年前からっていうと、やはり、産業革命が日本に伝わってきたっていうところで、 政府を挙げて、また民間を挙げても技術開発、技術発展に邁進したっていうところでもあるので、はい、千の技術博っていう、博覧会というか、企画展を国立科学博物館では3月3日までやってんのかな。
おお。
はい。私これ、始まって直後ぐらいに行ったんですけど、ちょっと忙しく、駆け抜けるように見たんで、もう一回行きたいなと思ってるんですけど、
も
う、産業というか、科学技術で行くと、どっちかというと技術の方ね、
うん、
産業とか技術に関する方のものが、結構本物がね、たくさん展示してあるので、
そう。
そうなんですよ。行ってみると面白いんじゃないかな、なんて思っています。はい。
はい。
こんなことで、理科っぽい展示のお話をしてみました。
で、理科イーサカップルシートへ。
今ちょっと、今日、少しだけ通信環境が悪いので、かおりさんの声がかすれることがあるかもしれません。
あ、そう、うん、はい。
はい、特にね、悪口っぽいことを言うとね、かすれがちなので。
ピーとかなっちゃうっけ？
いや、かすれるんで、あんま聞こえないんですよ。
そうですか。
はい。
めげずに言います。
はい。はい、ということで、本編の方で、2019年、年明けですね。の、天文現象のご紹介をしようと思います。
はい。じゃあよろしくお願いします。
では、2019年1月の天文現象の方をご紹介していこうと思います。
はい、よろしくお願いします。
いつもは月のお話からするんですが、
月、ムーンですね。
なんですが、今回は、1月1日元旦、初日の出が、まあ、最初の天文現象。
これは太陽のイベントですか？
太陽のイベントですね。
うん、
で、前どっかでお話したかもしれないんですけど、1月1日は冬至が近い。つまり、
冬至は寒かった。
北極が、太陽と反対側に向いていて、南極の方が太陽の方を向いているっていう時期なので、はい、日本列島に朝が来るのは、どうかな、南東の方角からお日様が昇るわけね。
日本列島に朝が来るのは何半？ああ、半。ちょっと傾いてるからですね。
そう。
はい。
まあ、東じゃなくて南寄りのところから太陽が昇ってくるわけね。
はい。
なので、日本列島は北海道から東北関東っていうのが、なんていうのかな。北北東から南南西な感じで、
はい、
その後、本州がずっと、南南南じゃない、西南西方向に続いてるので、まあぶっちゃけこう地図で言うと右上から左下の方に長いんだね。で、それに対してなんとなく平行に、日が昇っていきます。なので。本州が折れている一番先っぽの千葉県の、一番先端、犬吠埼みたいなところがとっても早く、初日の出が見られます。
なるほど。
で、まあ、細かいこと言うと、その先にね、父島とか、そっちの方もあるんですけど、大きい、本州や、北海道、九州、四国で行くと、大きい都市で言うと東京が結構早く6時50分に初日の出。で、その後、本州の北の方だから釧路とか仙台とか、静岡が6時55分ぐらい。
ほうか。
で、朝7時に。
ぐらい変わるわけですね。
そうそう。朝7時に、名古屋、から、 新潟、秋田、うん、みたいなところが日が昇って、札幌が7時5分ぐらいで一緒のタイミングで金沢とか大阪が並ぶっていうね。
もうあの面白い並びです。並びって言い方変だけど
な感じです、ね、そういう斜めな感じです。で那覇が7時10分か20分だから7時15分ぐらいかな。で同じくらいのタイミングに、まあ、高知とか広島が入るというような、はい、初日の出になります。結構冬至の前後なので日の出が遅い7時前後ですのでちょっとだけ、早めに目を覚ませば初日の出が見られるんじゃないかと思います。
まあね、6時50分というと決して早いわけじゃないんですけど、でもやっぱりその前の日、12月31日じゃないですか。
夜更かしする人多いですね。
基本的にそうですよ。夜更かしする日の翌日の7時って早いですよね。
まあ一年の計は元旦にありと申しまして、その日に寝坊するっていうのを避けるっていうのは
ポイントだと思いますよ。寝坊っていうのは例えば6時に目を覚ますって言った時点での7時は寝坊かもしれないけど、8時に目を覚ますって言った時の7時は決して寝坊ではないと思うので、その寝坊という定義自体をまず決めなければいけないんじゃないかなと思いますよ。
うん、へりくつ言ってないでおきましょう。
はい、
はい、ではいつもの月のお話をします。
はい、
新月が1月6日、
はい、
満月が1月21日、
はい、
次の新月は2月5日になります。
はい、
新月が、1月6日、
はい、
で、満月が1月21日、大事なことなので2度言いました。
なんか大事なんですか？
はい。で、2月の5日が、旧正月ね。
ほう。
なので、1月の6日の新月は、旧暦で言うと12月が始まります。
おー、じゃあもう一度クリスマスを楽しめると。
好きに楽しんでいただければと思います。旧暦でクリスマスっていうなんか和洋折衷感があって面白いんじゃないかな。
いいじゃないですか。
はい、
はい、
で1月6日は新月なので、
1月6日は新月なので、
はい、月と太陽の方向によっては、日食が起こる日になってます。で、2019年1月6日は、全国、ほぼ全国で部分日食が見られます。
ほう。
はい。午前中からお昼ぐらいまでかな。
うん。
東京だと8時44分に、日食が始まって、朝ね。
はい、ああ、はい。
食の最大は10時6分。
はい。
日食が終わるのが11時36分、お昼直前。
はい。
北の方で行くと札幌は、日食始まるのが8時46分、
うん、
で、部分食の最大が10時13分、
うん、
日本だとね、北の方が、食が大きい、
うん、
で、札幌で終わるのが、11時47分で、食の最大が札幌で、半分近くまでかけるんですけれども、南の方、福岡とか那覇だとほんの少しかするという感じになってしまうので、特に沖縄だとかするぐらいになっちゃうのかな。で、福岡、食の始まりが、朝8時39分、食の最大が9時46分で、日食が終わるのが11時5分、
はい、
という感じです。なので、南東から南にかけてにタイは動くわけですね。低めなので見やすいんじゃないかな。
しかも日曜日なので仕事お休みって人もいるし、しかも時間的にもね、決してまあ普通に起きれば無理のない時間かななんて思うんで、
寝坊しないように、
はい。
でですね、
はい、
日食の時の注意は、
うん、
直接お日様を見ないこと。
はい、
ね、これすごいポイントで、 何年か前にあった日食の時に買った日食メガネを、
うん、
タンスの奥、引き出しの奥から引っ張り出してきてもいいんですけど、
どこにあったかな。
穴が開いてたりしないこととか、ボロボロになっていないことを必ず確認して使ってください。
はい。まあ、目はね、直接、目はじゃない、太陽は直接見ない方がいいですからね。
そうですね。
はい。
いろんな観察の仕方があって、望遠鏡を持っている方は、日食は望遠鏡を覗かずに、太陽投影板っていう、紙の板、紙じゃないや、紙でもいいんだけど、板に、お日様の映像というか、姿を投影して見るっていうタイプだと何人かで一緒に見られますし、
はい、
目を痛めずに見られます。ただ、はい、赤道儀がないと追っかけるのが大変かな。あと、
はい、
写真を撮る方とかは日食が撮影できるようなとても、光を少なくするフィルターをつけて、写真を撮るというのをやってみるといいかもしれません。その時もね、目で方向確認するのは最低限にするといいと思います。
はい。
はい。ということで、1月6日は、うん、部分日食があります。
はい。
でですね、2019年はなんと、12月にも日食があるんじゃなかったっけな。
へぇー。
そうなんですよ。
お
う。それも、12月26日とかの、1月6日の午前中に、部分日食が日本で見られて、
うん、
12月26日の日没前の西の空で部分日食があると。
うん、
ちなみに、1月6日の日食はですね、地球上で、まん丸になるのはなくて部分日食なんですけど、12月26日は、はい、東南アジアでは、金環日食として見られるようです。
お
はい。
なるほど。じゃあ、見に行く人もいそうですね。
いるかもしれないですね。
うん。
はい。ということで、1月6日は日食でした。
はい。楽しみましょう。はい。とか、晴れるといいですね。
日食の時は、うん、太陽の方向と月の方向が合っているので、
うん。
次の満月の日は月食が起こりがちです。つまり1月21日は、皆既月食が起こるんですが、日本からは見られません。はい。ということで、残念ですが、他の国、どこの国だっけな、経度が違うところでは皆既月食が見られます。
なら。
はい。で、1月4日。
1月4日。
1月4日の未明なので、1月3日の夜って言った方が分かりやすいのかな？に、四分ギザ流星群っていう、流星群が極大になります。で、多分ですね、はい、そこそこ見えるんじゃないかなと言われています。1時間あたり30個ぐらい。
まあ、条件的には、あ、結構あれですね。
うん。
条件ね、月明かり的な条件は良いですもんね。
はい。なので、
はい、
1月4日、晴れれば、1月4日の未明なので、3日の夜から4日の朝にかけてですね、四分ギザ流星群なので、星空を見て、流れ星に期待をしてもいいんじゃないかと思います。
はい。
はい。なんですが、他に大きい天文現象は1月はあまりないので、惑星の話をしましょう。
はい。
惑星はですね、夕方から見られるのは火星ぐらいで、
はい、
日没の時には南中から少し、西のところで午前0時の深夜までには沈んでしまいます。
あ
ー。はい。その代わり、金星が、はい、日の出前、明けの明星としてとても明るい状況です。
はい。
3時から4時ぐらいには、もう、見えるんじゃないかな。東の空に。 で、お日様が昇る頃に空が明るくなって見えなくなるという風になっています。金星と並んで、1月は木星も同じあたりに見えているので、はい、金星と木星がですね、近くで見える日があったはずなんですけど、金星と木星が近くなるのが1月の23日ですね。で、1月23日の日の出前は明けの明星と並んで、木星がそこそこ明るく見えるはずです。
はーい。
はい。なので、これも日の出前ですね。あとですね、土星はちょっと見にくいんですが、日の出前ちょこっとだけ見えるかな。で、同じように水星も日の出前ちょこっとだけ見えるかな。という感じです。
はい。
はい。あと、月と、惑星の関係ですけれども、ですね、12日か13日ぐらい、どっちだな。13日が火星と月が近い。で、金星や木星と月が近くなるのは、
はい。
1月2日は金星と月が近くて、
はい、
1月3日は月と木星が近いというような状況です。
はい。
なので、1月はどっちかっていうと惑星よりは冬の星座を楽しむ感じになるかななんて思います。
はい。
冬の星座が本格的に出てきまして、
うん、
皆さんのよく知っているオリオン座、そして、
うん、冬の大三角、ね、
そうですね、冬の大三角、うん、はい、あとは双子座、大牛座、カペラ、アルデバラン、リゲル、シリウス、プロキオン、あとは、まあ、双子座の、ポルックスとかで六角形が、できたり、あとは、プロキオンとシリウスとベテルギウスで、冬の大三角ということで、一等星が結構まとまって見える時期ですね。
はい。
あとはですね、個人的には、スバル星？
はあ、スバル。はい。
プレアデス星団。
それ。
なども、
ちょうど今言おうとしたところですよ。
そうですよね。
うん、そうです。ちょうど言おうとしたところ。ああ、惜しかったさ。
はい。で、北を見ると、カシオペアが上の方に上がっているかなと。
はい。そうですね。カシオペア見えます。
はい。一方で、大熊座は、尻尾が、地面の中に入っちゃっていて、頭は多少見えるかな。という感じですね。はい、12個の星座で行くと、魚座、牡牛座、双子座、で、カニ座も少し見えてくるかなというぐらいのところですね。
はい。
はい。あとは、空が暗いところですと、冬の天の川も見えるんじゃないかと思います。冬はね、日本だと。
冬の天の川。
そうそうそう。冬は空気が乾いていますし、晴れる率が、はい、特に太平洋側は多いんで、キラキラと、瞬いている、一等星たちがたくさん見えるというのがポイントかなと思います。
はい。
ということでですね、プレアデス星団や、ヒアデス星団が、大牛座の中に見えるっていうのが、一つ。あと、オリオン座の三つ星のちょっと下とかには、双眼鏡で見ると、M43、44かな？間違った。42、43か。の星雲とかが見えたりもします。はい、あとですね、1月後半になるともう見えなくなるのかもしれないんですけど、ほうき星、ウィルタネン彗星というのが、とても近く、地球の近くを通っているので、
はい。
12月の、から1月の頭ぐらいまでは、5等ぐらいまで上がるというふうに言われているんですけれども、で、すでに、 あちこちで、ウィルタネン彗星の写真撮りましたよっていうのが上がっているんですが、ちょっとね、とても淡いらしくて、肉眼で見るのは、難しいらしい。で、双眼鏡よりも望遠鏡で見た方がいいぐらいの淡い感じらしいので、探すときには、パッと見えるというよりは、ちゃんとですね、ウィルタネン彗星が今日どこにあるかというのを、事前に確認してから見るのがいいと思います。
はい。
場所としてはですね、さっきちょっと言った、お牛座、プレアデス星団を過ぎて、カペラの方、アルデバランからカペラの方に行く感じ、魚車座になるんですけど、
はい。
の方に動いていくのが12月の後半。そして、そこからもう少し先の方に動いていくっていうのが今1月の方ですね。
なんかいわゆる彗星ほうき星ってまあほうきいわゆるその骨が骨じゃない星があってからわしゃーってその尾を引くってイメージがあるけどなんかこの彗星はあんまり尾は引いてないみたいですね。
一応ね尾は引いているらしいんですが目で目ってか長い尾は見えないみたい。ほんの少し、尾がついているっていう写真が、ウェブとかね、あとは星の関連の情報のところに上がっているんですけども、ウィルタネン彗星っていうのは、ちょっと変わっていてっていうんだな、はい、太陽に一番近づくタイミングが地球の軌道に近いんですよ。
うん、
なので、今、収録をしている時から配信をするぐらいまでの間が、とても近くて、
うん
地球から見て、月の、5倍ぐらいだっけな。のところまで近く来てるんじゃなかったっけな。
おう。
なので、結構ですね、近くて見やすいはずっていうのが、面白い彗星になって。
はい。
そうですね。ですね、地球の軌道の880万キロ外側を通るということですね。はい。で、12月17日が地球と最接近で、その時の距離は1160万キロで、地球の外側にあるんで、はい、一晩中見やすいという、状況で、観測しやすいと。本当であれば、本当であればというか期待したいのは目で見えるぐらいまで明るくなるっていうのが期待されるんですけれども、なかなか難しいかな。
は
い、一応ね、三等台まで明るくなるっていう話もあるんですが、なかなか難しいです。はい。
そうね。実際なんか、まあ、どのくらいまで明るくなるのって予想でしかないから、で、しかも、なんか、肉眼だと難しそうですね。
そう、ということ
で。今までというか最近に、ここのところで、肉眼で見えるほど、明るくなった彗星ってあります？あんまり聞かないんだけど。
なんだろうな。あんまり覚えてないです。南半球では、なんだっけな。あったみたいですけど。北半球だと、ヘールボップ彗星以降、1、2個あったはずですが。一回だけね、夕方、日没直前ぐらいに見える彗星っていうのを、六本木ヒルズの屋上の観望会で見せてもらったことがあります、
ね。すごい。
はい。という感じで、1月の天文現象はそんな感じです。まあ、毎年ね、1月は星がキラキラする時期なので、寒さに気をつけて。
寒い。なんか、今日収録してるのはいつ ?1 月の、違った、12月の
16日の晩
でしたけど、はい、むちゃくちゃ寒かった。
そうですね。
なんだろう。ま、寒いという予報ではあったけど、寒かった。
ちゃんと冬になりましたね。
冬になりました。あれ、今年ちょっと暖かいっていう予報だったのに、なんかそこからまた普通に寒いっていう予報に変わりつつありますね。
そうですね。
寒いらしいです。
なので、星を見るときには必ず暖かい格好で見てください。あと、日食を見るときに直接見ずに、原光、光を、弱める工夫を必ずして、見てください。
はい。
あとね、 お正月年末年始は田舎に帰るっていう方もいらっしゃるんじゃないかと思います。
はい。
そんな時にはですね、都会よりも空が暗いはずですので、ぜひ、都会では見えないような星を探すっていうのをやってみるといいんじゃないかと思います。
はい。
私もね、東京都内に勤めているので、会社が終わって空を見た時にはやっぱりこう一等星の6個と真ん中の7個ぐらいは目が慣れてくればすぐ見えるんですけれども、それより暗い星はなかなかこう、目で見るのは難しいんですが、でちょっともう少し慣れてきたり、周りの街灯がないところまで行けば、空は多少明るくてもオリオン座ぐらいまで見えて、
はい、
少し郊外に行くともう少し星が見えてくるっていう感じですけれども、
はい、
やっぱり、空が暗いところに行くとプレアデス星団とかが、肉眼で見てもね、なんかもじゃっとしてる感じが分かったりするので、そんなところを見るといいんじゃないかななんて思っています。
そうですね、なんか本当になんだろう、ぼわっと見えますよね。
ぼわっと見えます。
うん。
あと、ウィルタネン彗星はもしかしたら双眼鏡で見えるかもしれませんけども、望遠鏡本能がいいかもしれないですし、観望会とか、望遠鏡を使ったね、みんなで見られる会を、があるかもしれないので、そんなところを狙ってみるのもいいかもしれません。
はーい。
はい。ということで、今日は2019年1月の天文現象についてお話をしてきました。
はい。
で、来週、今年最後の、配信は、年末特番ということで、どんな企画にするかまだ全然考えてない、
頑張れ、
状態ですけれども、
はい、
なんとか、たくさんの人を呼んでワイワイやりたいと思っております。で、今のところ年始は1月4日の配信が最初になるんじゃないかと思うので、トラブルがなければ、1月4日から配信をして、その時には2019年の天文現象をお伝えできればと思っております。
はーい。
はい。ということで、そんなエリカの時間日、あ、そうだ。告知をしないといけないですね。
ん？
告知。メールの募集の。ということで、そんなエリカの時間では皆様からのメッセージをお待ちしております。メールでお送りいただくときには、lika@0438.jp、rika、@0438.jp です。また、そんな理科の時間は、そんなプロジェクトという、グループの、で配信している番組の一つです。そんなプロジェクトのウェブサイトは、sonnai.com、そんな .com になっています。最近ですね、https 対応しましたので、安心してアクセスしてみてください。
http って言うんですね。
http でもいいんですけどね。
いや、うん、なんか、聞きやすい間違い、聞き取り、間違いしにくい、優しい言い方だな、と思いました。
ああ、フェネティックスコード、いろはのいとか。
ああ、はいはいはい、はい。
そういうので言うと、h はホテルかな。
ホテルの h。
単語。
はい。
P はパパ。だから。
パパ、パピー。
ホテル、単語、単語、パパ、シエラですね。ということで、そちらからアクセスしていただいて、私たちの配信している、そんなリリカの時間以外の、番組、そして、過去回まで聞くことができます。また、はい、そちらの、ウェブサイトから、そんな理科の時間にメッセージを送っていただくこともできますので、使ってみてください。ツイッターでの情報発信、YouTube での番組配信なども行っております。そちらはですね、はい、そんなプロジェクトで検索してみてください。ということで、だんだんね、寒くなりまして、急に、風邪をひいたりする人も増えている昨今ですけれども、
皆さん、インフルエンザもなんか流行に入ったみたいですね。
そう、なんかね、寒くなる前に一回流行したらしいんですけど、落ち着いてまた、例年通りの流行になりかけているのかな。
予防接種しましたか？
私はしてないです。
え？しない人？
インフルエンザはなんかしないんだよね。
そう。
はい。ということで皆さんも、 体調に気をつけて、星空を見るときにはぜひ暖かくしてください。ということで、そんなエリカの時間、第291回、この辺にしたいと思います。お送りいたしましたのは、ヨシアスと、
カオリでした。
それでは皆さん、次回の配信でまたお会いしましょう。さようなら。
ごきげんよう。